こんにちは、諸見里杉子です。この時間の一枠は首里城下町クリニック院長田名武先生にお越しいただきました。先生こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
首里城下町クリニックでは毎月1回地域向けの医療講演会を開催しています。11月は首里城下町クリニック第一の糖尿病専門医総合内科専門医の荒川陽子先生が血糖値の話、なぜ上がるの、なぜ下がるのと題してお話ししてくださいました。そうですね、まあ、血糖値とか先生よく聞きますけれども、上がるとか下がるとか聞きますけど、わからないです、その理由は。
そうですね、荒川先生がそれで今回の講演で最初で面白い話をしてたんですが、
はい、
血糖値がじゃあ下がるってことは一体どういうことか皆さん分かりますかっていう質問から来たんですけど、いわゆるその血糖値は消えているのか消えてなくなってしまっているのか、一体どこに行ったら血糖値は下がっているのかということでまず先生話されていて、
そうですね、分からないですね、
はい、分からないですね、はい、おしっこから出ていくのか、もしくはどうやったら下がるのかということなんですけど、そこで先生が体の中で大事なのが実は膵臓から出るインスリンっていうのが血管の中の余分な血糖値を、細胞に吸収させて血糖値を実は下げているんですよっていう話から始めまして、
はい、
ですから血糖の、管理にこの膵臓から出るインスリンっていうのが非常に大切な働きをしているというところから先生はまずお話を始めていました。
はあ、なるほど。何かこう体外に排出されたりするのかなっていうふうに勝手に思ってたんですけれども、細胞の中に取り込むようにするわけですね。
そうですね、そのインスリンというそのホルモンが細胞のある意味血糖値を吸収するその玄関口というか、それを開いてくれるらしくて、
はい、
それで、血管の周囲の細胞、また筋肉の、細胞、いろんな細胞がその血糖を体の中にインスリンのおかげで入れることができるというのが仕組みのようです。
なるほど、そういうふうにして、まあ、下がったりするわけですね。
そうですね、
はい、
ですから先生は今回その基本に立ち返って糖尿病っていうのは血糖値の管理、そしてそれを調節しているのはインスリンがとても重要な働きをしてますよって話から始めました。でその上で皆さんも健診センターとかで勧められたことがあるかもしれませんが、ブドウ糖負荷試験といってこうサイダーのジュースを一気飲みして、その飲む前と飲んで30分60分1時間採血して血糖値とインスリンの変化を見るという検査があるんですけど、
はい、
この検査をすることによってこの人が糖尿病のになってるのか予備群なのかっていうのが正確に分かるんですけど、この検査をすると一番先生が強調していたのがインスリンの出方っていうのが分かるらしくて、正常な人だと飲んで30分ぐらいでピークが来るんですけど、これが例えば少しインスリンの出が悪くなるとピークが1時間後2時間後ってずれてったりすると、
ですからだんだん遅くなっていくわけですね。
そうです、そうすること それを見ることによってこの人がどれだけ糖尿病になりそうなリスクがあるんだということが分かるそうで、
はい、
先生はそこら辺をいわゆる血糖値を下げる仕組みと一緒に分かりやすくお話してくださいました。
インスリンはその膵臓から出されるんですね。
そうですね、血管の中の血糖値の高さを感知して、で出されるんですけど、これが膵臓が元気なうちはちゃんと反応してくれるんですけど、例えば肥満の人でも糖尿病になってないっていう人がいますよね、
はい、
で血液中の検査結果は正常なんですけど、インスリンを測ってみたらものすごくインスリンは出てたりするんですよ。いわゆるその人が食べてる分、肥満の分を体は血糖値を下げるためにインスリンを過剰に出していわゆる糖を下げてるんですね。
なるほど、じゃあ膵臓が頑張ってる、
頑張ってるから見かけ上血液検査では異常が出ない、ところがその状態が長く続くとさすがの膵臓もだんだん疲れてきて、もう君の体重はこれ以上このまま肥満が続くともう耐えきれませんよと言って膵臓がお休みし始めると同時に血糖値がガーッと上がってきて糖尿病になると
なるほど、はい、じゃあ、表には出てないんだけれども、はい、体の中にはもうすでに変化が起こってるってことですね。
起こってますね。で、最近人間ドックの検診機関でもそれで、前は血糖値とヘモグロビン A1C っていうのだけ測ってたんですけど、最近はインスリンを測る検診機関が増えていて、空腹時のインスリンが10を超えていたら、はい、もうその人はインスリン抵抗性といって、インスリンがもうすでに出過ぎている状態と、
はい、
いうのが今検診を受けると分かるようになっています。ですからこの糖負荷試験ができたら理想ですけど、ここまでしなくても空腹時のインスリンが10を超えてるか超えてないかで、その人の膵臓が今無理してるのかしてないのかっていうのは一目で分かるようになっています。
先生、質問なんですけれども、はい、例えば空腹時とその食事をした時っていうのは、そのインスリンの出方が違うんですよね。
そうですね、はい、食事をするとそれに合わせてインスリンが反応性に出るんですけど、ただもともと肥満の人っていうのはもうずっと体がその状態を支えるためにインスリンがある意味もう常時出てる状態で、
はいはい、
基礎値が高くなっちゃってるんですね、はい、もう常に膵臓にちょっと無理させてる感じ。
だからインスリンを測ると分かるよってことなんですね。
そうです。空腹時のインスリンもインスリン の使われ方が表されるので、ちょっと無理してるこの人みたいのが採血で分かるわけです。
じゃあ例えばそういうふうに膵臓に無理をかけない生活様式っていうのはあるんでしょうか。
はい、やはりインスリンが過剰に出やすいのは、例えば空腹の時に急に甘いものをたくさん食べたり、例えば分かりやすいのがコーラみたいな、砂糖がたくさん入っているものを一気に飲んだりすると、それを下げるためにインスリンが急速に出るんですね。ですからそれを下げるためには、炭水化物はやっぱりできるだけ食事の中でも最後に食べる。だからまずは私たちがよく言ってる野菜ファーストとか、まずはおかずから食べましょう、はい、でそして最後にちょっともうだいぶお腹が満たされた頃に炭水化物である米とか麺類とかを食べると、糖の急峻な上がりを防げるので、インスリンも無駄なく使える、無理して出なくて済むみたいな感じで言われてます。
なるほど。なんか懐石とかコース料理みたいな感じですね。
そうですね。あの出方っていうのは、実はですから昔ながらに人間の考えてきた知恵かもしれないですね。
チャンプルーであってもちょっと懐石料理のつもりで、
そうですね、
炭水化物はちょっと後で
そうですね、最初は野菜、おかず、お肉で魚でメインを食べた後にゆっくり炭水化物いってほしいですね。
でもそうするとその後にもうお腹もいっぱいですから、ちょっとで済みそうですね。
そうですね。ですからデザートを食べるのももう食べちゃいけないというよりは、むしろその食後にやはり美味しく食べたい方はデザートを取るというのは理想的ではないでしょうか。
そうすると血糖値の出方というのは空腹時に食べるおやつよりは緩やかなんでしょうか。
はい、そうです。血糖の上がり方、インスリンの出方も、空腹時よりはゆっくりになるので。
なるほど、
はい、
じゃあコース料理の後のデザートだったら
大丈夫だと思います。
大丈夫だよ。
まだ食事の時に使われたインスリンがそのまま使えるので、ですからそういうふうに考えると、やっぱり3時のおやつってみんな習慣化しちゃう方いますけど、
はい、
やっぱりあそこで甘いのがっつり食べると、そこでまたインスリンが食事と同じように出るんで、インスリンがちょっと使われることになりますから、
はい、
これが毎日のように続くとやっぱりちょっと膵臓が疲れちゃうかもしれないですね。
ちょっと膵臓をいたわることでやっぱりその糖尿病を防いでいくっていう。
そうです。血糖値が上がりにくくなる、糖尿病を防ぐのにはやはり3度の食事を美味しく食べるっていうのは基本かもしれない。
そうですね、
はい、
気をつけたいと思います。はい、で荒川陽子先生がお話ししてくださったのは、首里城下町クリニックの、YouTube チャンネルでアーカイブでご覧いただくことができますので、ぜひ確認してみてくださいね。さて、毎月1回首里城下町クリニックでは地域向けの医療講演会を配信していますが、12月は、地域向けの医療講演会お休みとなります。で毎年ですね、田名先生に、この1年を振り返っての 健康講話をしていただくことになるんですが、先生12月は楽しみにしております。
はい、頑張ります。
はい、そしてちょっと早いんですが2024年1月はですね、第2週ですね、田名先生のお話になります。先生、なんか心臓病のお話になりそうだということでした。
はい、うちのクリニック、よく振り返ってみるとたくさんの心臓病を持っている方が通っていて、私のみならず大学から来てくれる先生みんなで見てるんですけど、やっぱりその心臓病をこうと付き合っていくというか、心臓病を見ていくコツみたいなものを、いわゆるだからリスナーの皆様にはそれぞれの病気に対してどういうふうに注意をしたらいいのかなっていうのを分かりやすく話せればなと思っています。
なるほど。はい、ぜひこのあたりもね、皆さん注目していただきたいと思います。首里城下町クリニックのホームページからも YouTube チャンネル行くことができますので、ぜひ見てみてくださいね。首里城下町クリニックで検索してみてください。首里城下町クリニックの田名健院長でした。先生、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。